はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、5月ももう半ばを過ぎてしまったわけですけれども、実はですね、私の幼稚園はまあいろんな変なね、風習というか習わしがありましてですね、例えば今年の4月からうちの幼稚園のに就職をした新人の先生が今年は2人いるんですけれども、毎年ですね、新入社員のその新しい先生が4月に最初のお給料をもらうときはですね、お家に帰って、あるセレモニーをやってもらうことになってるんですね。それはどういうことかっていうと、園長からその月のお給料をもらいます。あ、ところでですね、うちもまたこれまた変な幼稚園でありまして、もう圧倒的大多数の皆さんはね、お給料ってのは銀行振込だと思うんですけど、我が園はですね、昔ながらにですね、いわゆる本当茶封筒に、現金を詰めてね、ただ1000円札以上なんですよね。999円以下は銀行振込なんですよ。だからそのジャラジャラということはないんですけれども、まあ1000円札以上はお給料袋にお札を詰めましてですね、まあこれも事前に銀行にお願いをして、全部真剣で揃えるようにはしてるんですけどね。で、園長の目の前でまず受領印をハンコを押してもらって、で一人一人その、手渡すと。でちょっとした立ち話なんですけど、少しねやり取り、今月どうだったとか当たったねとか、個人でにお話をして渡すんですが、まあ、そうやって今年の新入社員も受け取りました。でそこで、その2人の新入社員にはこういうふうに話をしました。まず、今初めて給料を渡したわけだけど、お家に帰るまで開けてはならないと。で封をしたまんまお家に持って帰りなさいと。で2つ目に、今日自宅に帰ったらご両親、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるならご一緒にで揃っていただいて、その前に、まあ、座敷の場合だったらちゃんとそこで正座をしなさいと。そして今日初めてお給料をいただきましたと、どうぞ改めてくださいと言って、そのまんまお給料袋をご両親に差し出しなさいと。で中身を改めてもらって、多分そこで何かいろいろな言葉をかけてくれたりとかするだろうから、そういった時のご両親からかけてもらった言葉であったり、あなたがその時に感じたことであったり、そういったものを5月の連休明けにレポートにして提出というね、まあすごいでしょ。そんなことをさせる園長も園長なんですが、そんなことをもう何十年もやってるんですね。で今回もちゃんとそういうふうにやってくれたらしくですね、その連休明けに出されましたレポートをね、今日ちょっと持ってきましたんで、名前は言いませんが、ちょっと中身をね紹介しますね。こんなことを書いてきてくれました。初めてお給料をいただいた際、私も社会人になったのだなぁと実感しました。今までアルバイトの経験はありますが、手渡しでお給料をいただいたことは初めてで、その重みを感じることができました。家に帰り両親に渡す前に正座をして、今まで育ててくれたことへの感謝の気持ちを伝えた後にお給料袋を渡しました。普段は恥ずかしくてなかなか感謝の気持ちを直接伝えることができていませんでした。お給料を渡した後、両親は笑顔で1ヶ月間お疲れ様、小さい頃から持ち続けた夢を叶えて好きな仕事ができてお給料をいただけるってことは幸せなことだよという言葉をかけてくれました。また母は、保育の世界、仕事は大変なこともたくさんあるけれど、その分やりがいは大きいし、子供たちのためならどんなことでも頑張れるから、これからも頑張らんとね、という言葉をかけてくれました。今まで育ててくれた両親でもあり、社会人の大先輩でもある両親の言葉が心に響きました。その後も両親は終始笑顔でした。私は両親の言葉、表情を見て、様々な気持ちが込み上げてきました。今までたくさんの葛藤や悩みは共に考え、嬉しいことは一緒に喜び、私の気持ちを尊重し、やりたいことに対して全力で応援してくれました。今幼稚園教諭をして働けているのも、進路選択でたくさんの助言をしてくれて大学に行かせてくれた両親のおかげです。お給料をいただき、両親と話をした際にこのことに改めて気づきました。またゴールデンウィーク中に 兄が帰省し家族全員揃ったのでご飯に行き、その時に私の初任給を使いました。兄の初任給でも家族全員にご馳走してくれたのですが、その時私はまだ学生でした。食事中にこうやって家族で飲んで仕事の話ができるって嬉しいねと父がつぶやきました。また兄は兄弟揃って社会人やね、頑張れという言葉をかけてくれました。兄からそのような言葉をかけてもらったことはなかったのでとても嬉しかったです。今までどの場面においても両親がお金を出してくれることが多かったので、今回初めて逆の立場になって自分が稼いだお金で家族や友達など大切な人が笑顔になってくれること、ごちそうさまと感謝をしていることは幸せなことだなと実感しました。はい、まあとうんぬんとまた実は続いてるんですけど、まあこうやってですね、やっぱり僕は新入社員に伝えたかったことは、やはり今日のこの日を迎えられたのは、確かにあなたもその4月1日以降頑張ったんだけど、やっぱり今日の日まであなたを育ててくれた、また4月1日以降もね応援をしてくれてるご家族の支えがあって今の仕事があるんだよっていうことを、本当に深くね、言葉だけじゃなくて心の底から実感をしてくれたらいいなと思って、こういったことを続けているわけであって、まあそのことはなんとなくではありますけど確実に伝わっているのかなという気がいたします。まあいずれにしましても、その夢中になって仕事をするというのはやっぱりある意味僕は幸せなことなんじゃないかなというふうにも思います。まあ今はね、その働き方改革とか、ね、残業しすぎてはいけないとか、早く帰りましょう運動みたいなことがあるんですけど、でも僕はあの、なんですかね、夢中になって仕事をやって気づいたら、あ、もうこんな時間とかね、そんな風にあの仕事に集中できるとか夢中になるっていうのは僕は幸せな人じゃないのかなというふうにも思っております。もちろん私も経営者の端くれですから、まあそういう時間管理というのはね、私の責任でもありますから、まあそういった部分は、気を使うところは大きいんですけど、しかしやっぱりね、何時から何時までよりもその時間中にどれぐらいその仕事に集中できたか、夢中になって、あ、もうこんな時間っていうね、そこまでなんかずっとね時計見ながら、あと3時間もあるとか言って仕事をするよりはね、まあ幸せな勤務態度、労働感ではないのかなというふうにも思ったりもいたします。と申しますのも、私たちには目の前にお手本がいるんですね。子供たちです。もう夢中になって遊ぶ、例えばいろんな活動を幼稚園でしてます。でもちろん先生にもプログラムがありますから、はい皆さん、じゃあ今日はこれでおしまいですって言った時に、子供たちからとかいう声が出る、このっていう声が出るっていうことが僕はポイントだと思うんですね。つまりそれぐらい子供にとっては楽しい時間であったり、夢中になっていたり、もっとやりたいと思っていたり、そういう気持ちがっていう言葉になって現れるんだろうと思うんですね。ですから、先生方にも、まあ、例えばその運動会の練習にしたってですね、じゃあもう一回やってみましょうっていう時に、ね、子供たちがわーっていう風な反応をするのかね、どうかっていう、そこがやっぱり一番ポイントなんだよってなことをお話をいたします。要は子供たちの気持ちを汲んであげるっていうんですかね。例えばあの子供が転んで、ね、泣く、親としては、もうこんなことで泣いてみたいなね、痛くない痛くないとか言うんですけど、でもねやっぱり痛いんですよ。痛いものは痛いんです。ですからその時に痛かったねっていうふうにまず一言言ってほしいんですね。子供は多分痛かったねっていうお母さんに言ってもらえたその一言がですね、自分の気持ちに共感をしてくれてるということなんです。これもこの番組でも繰り返し繰り返し申し上げてますけど、あ、お母さんお父さんでもいいんですけど、あ、僕の私の気持ちを分かってくれてる、くれた、共感してくれたというのが、やっぱりそれは愛されてる実感につながっていくんだと思うんですね。ですからそういった言葉、例えば痛かったね、怖かったねとか、びっくりしたねとか、 楽しかったね、嬉しかったね、ワクワクしたねとか、ドキドキするよねとか、辛いね、でもね、焦っちゃったねとかね、まあそういう風な、なんか子供の気持ちに寄り添うとかね、こうだよねってね、そういう風に一緒になってあげるっていうことがね、子供が感じてるかなと思う気持ちを言葉にして表現していって、逆に子供もですね、言葉が豊かになるんですね。あ、こういう気持ちはこういうふうに表すのか、ね、あ、ドキドキするってこういうことなんだなとか、焦っちゃうとか焦るとかいうのはこういうことなのかなとかですね、そういうふうにね、感情を表す単語をね、子供も学んでいくのかなというふうにも思います。まあ、例えばその知識もいります、技術もいります、でもやっぱり僕は情緒、感情という面が子供が小さければ小さいほど大切な領域だと思うんですね。そういう知的な領域もあるし、テクニカルな領域もあるでしょうけど、やっぱりそういう感情とか情緒の領域というのが僕はやっぱりまずはとても大事なことかなというふうに思います。ぜひ子供たちが夢中になるっていうのは、うちの子どういう時なのかなというふうにちょっと観察してみてはいかがでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。